ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、先週も僕腰痛いって言っておりましたが、
はい、
だいぶ良くなりました。
ああ、おめでとうございます。
まだ若干怪しい感じがあるので、ちょっと怖いのは怖いんですが、はい、やっぱりねプール効きます。
あ、
もう金曜日、先週が3回、
はい、
あ、先週だけで言うと4回か。みんなのダイエット基準でいうと木曜日収録なんで、その前に3回行って収録の後金曜日に行ったので、先週が4回行って、今週が、月曜日今日行ってきました。
はい、
そしたらだいぶやっぱ軽くなりましたね。僕の場合は動かした方が良かった感じなんですが、続々とですね、腰痛情報
を辰
巳さんに引き続きいろいろいただきました。結構腰やってる方多いらしく、経験者団がいろいろと来ております。はい、まず野口楽さんからいただきました。はい、これはただいまの方も聞いてくれてるのかな、わかんないけど、はい、ツイッターでただいまで紹介しますって書いたので、
はい、
聞いてくださるんじゃないかと思いますが、渋谷のイベントとはじめモンブランとかね、いろんなイベント参加していただいている方ですが、はい、あ、スノーさんの個展にも来てくれたの、
ね、あ、そうですね、はい、
はい、
あのお客様でございます。
大変お世話になってます。素敵なカメラをお持ちで、
はい、
触らせてもらったり、
はい、
撮った写真を送ってもらったり、いろいろお世話になっております。こんにちは、野口ラックスです。腰痛のスペシャリストの野口ラックスからのお便りですと。
はい、
私は十数年、はい、椎間板ヘルニアと、これ
あなんていうの、脊柱管狭窄症です
ね。多分背負って生活しています。
いや大変です
けど、手術以外治る見込みはないと言われて5年、
うわ、
手術を拒否しています。僕も言われたら拒否しそうだけど、ここ数年なんとか克服しつつありますが、右足の小指と薬指の感覚はなく、知覚麻痺を起こしています。
あら、
らしいですね、椎間板ヘルニアとかの人はそうなるっていうのは。あのクリラジの、ね、BJ もヘルニアなんですよ。
あら、
やっぱり足がしびれてく
る、どんなですね、本当に
そうだ、話をいろいろと聞かせてもらったんですが、そんな私からのアドバイスということで詳しくいただきました。1、飲み薬、
はい、
基本的には消炎鎮痛薬ボルタレンとロキソニンですと。
はい、
化学式的には似た薬ですが相性があるようです。ポルタレンが効くようなら、座薬のポルタレンは結構効きますと。
はい、
あ、座薬なんだ。テルネリン、血行を良くする薬ですが、
はい、
あまりひどい時には効果はあります。
はいはい、
ということと、2番が湿布、
はい、
ポルタレンテープ、ロキソニンの湿布とも、はい、消炎鎮痛なので、前期の飲み薬を、経皮吸収っていう、皮膚から吸収にしたものですが、はい、私の経験からはあまり効きませんと。僕もね、医者1回目最初やばいと思って行った時に出されたのがこのロキソニンの湿布でした。
あ、
初めてだったんですけど、このロキソニンのやつは、
はいはい、
あまり長時間貼るなって言われましたね。この番組で話したかもしれませんが、3時間4時間ぐらいで剥がして少し時間をかけて貼るようにということで、その医者行った時にはちょっと効いたかなっていうぐらいで、僕もあんまり効いたっていう感じは正直なかったですね。
はい、
でアドフィード、これは交通事故で後ろから追突されたりとかしたとか、
はい、
とかあとなんか足ひねったりとかいう時に出されてたのはアドフィードで、こっちの方が僕は馴染みがあったんですが、はいはい、この湿布は効果は先ほどのものより少ないと言われていますが、私的には 腰、腰部、腰部に、3枚くらい貼ると効果はあると思います。僕もアドフィードの方が、まあ、今回は貼ってないですけど、
はい、
湿布はロキソニンよりアドフィードの感じがしてるんですけどね。で、3番コルセット、オーダーメイドの石膏で型を取って作るものからいろいろ試しましたが、整形外科医で保険で買えるものですが、マックスベルト R2 が使いやすいです、
はい、
ネットでも買えるので医者に行くのが面倒な時はここで買ってくださいということで、
はい、これは僕なんか痛い時にもらいました。
あ、そうなんだ。
はい、これですね。なんか付け方をちゃんと説明してもらったんですけど、
うん、
もう忘れちゃってまさか一応あることはあります。
へえ、あ、まあいろいろサイズがやっぱりあるんですね。
なんかちゃんと付けないとかえってなんか内臓をギュギュって締めちゃってあんましよくないから。
ああ。
で、あの付け方を教えてもらったのしか覚えてないんです。
そうなんね。いや、ちょっとお医者さんに整形外科で買う保険で買えるっていうのはいいよね。
はい、
これもいろいろありますが、単純なドクター L クッションがおすすめ、はい、あ、ごめんなさい、コルセットがさっきのやつですね、
はい、
4番の腰痛クッション、はい、これがいろいろありますが、単純なドクター L クッションが、なんか座布団
そうですね、
斜めに、
はい、面白い、
くさび型で、上から見ると真四角なんだけど横から見るとくさび型、
はい、
これ斜めにするといいってことなのかね。
うん、まあ、なんかこの特徴のところに、その背骨と腰骨の角度についてちゃんと随理で説明してますね。
あ、でもいろんな使い方があるの、
はい、
お尻の下に引いてるのと背中に当ててるのと
あります、ね、あ、前やや前傾姿勢がいいっていう感じで、はい、
あ、
まあ机の作業、
はいはいはい、
っていう感じですかね。
僕は悪い例の状態
ズイーとか言いやす
い。まあ、お尻が前に出て背中が一回後ろ側に回って丸くなってるのがなんか悪い例として載ってますが、まさしく仕事するときこんな状態なので。
ありますよね、これなんか知らないけど、
あ、こんななっちゃうので。あ、でもこれ、あ、でも結構いいお値段ですね、4095円。
はいですね。
まあでもおすすめということなので効果あるんでしょうね、私はパソコン用椅子から食卓の椅子、ソファーから車のシートまで使っていて絶対手放せません。楽天だと少し安い。あ、これ少し安いんだ。あ、違うか。今見てたのはメーカーの方だ。
メーカーの方だから楽天だと少し安い。
楽天だといくらなの。楽天だと3650円。ちょっと安いですね。でもこれ、それぞれ用に買ったらえらいすぐに無くちゃう。
まあまあでもね、そう、あの健康には、
うん、まあでもそうだよね、こんだけしんどい状態が続いてるんだったら帰り見てられないかもしれませんが、絶対買って後悔はしませんということで書いてくださってます。で、MRI のレントゲン処方が出ていて取ってもらえないときはっていうことでリンクをいただいてまして、ここならすぐ予約できます。ただ医師の
指示、 MRI をすぐ取れるとこ、
うん、
すごい。
ただ医師の指示書がないと保険が効きません。
あ、まあそうですよ、
うん、ね、僕は一回行ったんです病院とかで、はい、言ったっけ。
あ、いや、ツイッターで MRI って書いてあったからすごいびっくりして
結局椎間板ヘルニアってほら背骨の軟骨が出てきちゃうっていうことじゃないですか、
はいはい、
で僕行ったのは整形外科でレントゲンをもういろんな角度から撮ったんですよ。で骨はあの角さんの骨が立派だねって言われたんだっけ。
はい、立派な骨です
っていう話をされてましたが、私も骨は綺麗だねって言われました。 なんかあのみんなのダイエットで骨だけイケメンみたいな話をされましたけど骨は綺麗だねっていう話で、まあヘルニアの心配はないでしょうということで、うん、僕は単純に真に受けて安心していたんですが、まあ経験者から言わすと、それはその軟骨は映んないから分かるはずないじゃんっていう。
そうですか。あ、そうですか。
で、MRI を取ってもらって、あの重症だっていうのが分かったっていう、あのさっきちょっと名前出しましたクリラジの BJ がね、
あ、そうな
ん、うん、レントゲンを取って大丈夫だって言われて、その後ひどくなって何日も経たないでまた病院を変えていったら MRI 取って笑われたと。
そ
もうお前これ重症だよと。
あらら、
でも何日か前に行ったところでは大丈夫だって言われたのにっていう経験があったらしいので、まあ一回取って、まあ症状からするとそんなに重症じゃなさそうだから MRI 取って安心できればそれでいいんじゃないって言われて、で行ってみようかなと思って行ったんですけど、一回僕取ったことあるんです MRI、あのでっかい機械の中入って、ブーブーってずっと音が鳴る中に5分ぐらいずっと寝かされてっていう感じで撮ったことはあるんですけど、その撮ったとこがね、うちの、まあ、今回行った整形外科とはまた違うんですけど、町医者っぽい感じの、町のお医者さん的な感じのとこがあったんですが、亡くなっちゃってて、亡くなってたわけじゃないんだけど、かなり規模が縮小されてて、まあ、こりゃ MRI ないなと思って、下手したらレントゲンもなくなってんじゃないかっていうぐらいの規模縮小になっていたので、で、一番近いでっかい総合病院に行ったんですけど、診察は午前中11時までに来ないとできませんと。で、ちょっと午前中しばらく仕事の関係で行けないので、まあこれはしばらくダメだなと、ちょっと今諦めているところなんで、っていうようなのをツイッターで書いたのもあって、こういう情報をいただいたんですけど、はい、すごくさすがに5年も格闘されているだけあって、
そうですね、お大事に。
具体的な。
いや、あの、脊柱、ん？狭窄症は大変、大変。じゃあ大変なんですけれど、
あ、そうな
の、あの、まあ、息子がやっぱ骨の病気で関係でその整形外科行ってた、うん、先生がこれの専門の偉い先生でした。
あ、そうなんだ。
日本全国からそこの病院にやってくるとかいうぐらい、せ、あの偉い先生だったので、たまたまこれパッて見て分かったんですけど、
あ、なるほどね。すげえな、よく読めんなと思
う。あの、こうなんていうの、脊柱の中を通っているに、あの脊髄、まあ、神経が、まあ、通ってるんですけど、だんだん脊柱がちっちゃくなって細くなっちゃうので、まあ、読んで字のことしたんです、だからその神経が痛ん、こう刺激されてるのと、まあ、あのこう圧迫されるとそこの神経が通わなくなるので、あの麻痺ができたりするという、非常に、あの、本当もう物理的にこう、なんて言うんでしょう、広げるしかないっていう。
広げるって、だって背骨でしょ、背骨の中でしょ、
はい、はい、そう。だから背骨を一回出してですね。
へ
ぇ。まあ、詳しくは知らないんですけど、ね、背骨一回出してというか、まあ、あの外科手術、結構大規模な感じらしいんですけど。
へぇ、怖。
まあ、そう、そう、まあ、そこの先生がおっしゃるには、あの、もう結構、あの、あれだったので、体、まあ、なんていうの、教授の一番上の部長、部長クラスだった、部長というか、そういう、なん、なんとか長クラスだった方なので、あの、まあ、若い人に手術してもらった方がいいかなみたいな、そんな感じで、僕の部下はみんな一流揃いだからみたいな感じで言ってましたけどね。
そうなんだ。
まあ、もう外科の先生ってすごく、まあ、切りゃいいからみたいな、すごいバッサリ言われるのでちょっと怖いんですけど。
そうだね。まあ、いや、症状聞くとなんか、いや、ちょっと手術しても治しておいた方が良さそうな感じもするけど、でも、まあ、切るって言われたらやっぱり拒否したくなっちゃうよな。
まあ、動ける間はっていうのだっ たちなのかな。まあでもまああの大大事
な。そうですね。ちょっと僕もこれね、クッションとかコルセットとかちょっと気になるのでチェックしてみたいと思います。はい、ありがとうございます。ということでベテランさんからいただきました。それとですね、対しまして新米さんが、私と同様新米さんからいただきました、はい、この番組の何回か登場してもらってますグッチさんからいただいてます、
はい、
皆様グッチでございます。半助さんは先日は大変お世話になりました、
はい、
あ、そうそう、上京されてきてね、まあ、ちょっと短い時間しかなかったんで今回はあの大してあれができなくて申し訳なかったんですが、こちらは例年にない寒さで野菜の生育が遅い日々を過ごしております。
はい、
ずれるはずだった野菜たちが、勝ち合ってちょっと忙しくなっておりますと、震災その後ですが、宮城県南の、薪ストーブ薪ボイラーの使用者の焼却灰から基準超えの放射能が検出。
うわ、
ちなみに私宅は石油ストーブとエコ給湯ですと。林野庁ホームページからの情報ですが、スギ花粉の放射線の問題で空間の放射線量が増えんのかしらと心配してみたり、椎茸がどうやら放射線を吸うらしく、出荷制限、
はい、
角田市でいいのかな、角田市かな、
角の立て、違う、分かんない、分かりません、
角っちょの角に田んぼの田に石です、はい、あと白石市が、出荷制限かかってみたり、そのことを鑑みて自粛してみたり、津波に負けず頑張る、元早戦友と、
はい、
余分にふさわしい仲間のイチゴに感動した
り、 もはやだと思うんですけど、もはや頑張るもはや戦友というふうに、
ああもはや戦友というふうにふさわしいか、
はい、
なんか土地の名前かと思っちゃった、
はい、
もはや戦友と呼ぶにふさわしい仲間のイチゴに感動したりしております。で、ね、ちょっとお話されてましたけど、イチゴのハウスをもう一度作ってっていうようなことがね、はい、補助金がうまく出たのであんまり負担がなくできたみたいなことだったんですが、もう早速できているということみたいですね、
はい、
で、そうそう、ただいまの腰痛つながりで一つということで、先日私椎間板変性症と診断結果が、どうなる私と、最近 YouTube の腰痛予防運動を寝る前にしております、雑談失礼いたしました。まずはお腰を大事にということで、ルッコラをかじりながらのグッチさんからいただきました。ありがとうございます、はい、ぜひ野口楽さんの情報もうまく活用していただいて、てかこれいろいろあるんだね、椎間板変性症って何、
いやちょっとわからないんですけど、もうヘルニアとはまた違う、
また違うのかね、
ねえ、
グッズさんプールいいですよ、プール、プールで私はだいぶ良くなってきております。ただちょっとやっぱり仕事してる時が心配なので、この野口楽さんのいただいた情報のコルセットで頑張って手が届けば腰痛クッションあたりをちょっと試してみたいなと思っておりますが、まあでもグッチさんずっと動くからね、そこら辺はどうなのかなっていう気もしますけど、あ、でもあれか、トラクター乗ったりとかするときクッションいいかもしれないですよ。
ああ、まあ、そうですね、
コルセットして、気をつけてください。
はい、
あのグッチさんも体資本だからね、私個人でやってる人はみんなそうだね。
うん、まあ、まあ、そうですね、
皆さんお気をつけくださいということで、本当に多くの方からいろんな情報をいただいて助かっております、はい、ありがとうございました、
はい、
とりあえず今のとこ回復傾向にはあります、はい、若干残った感じ
はあります。あ、でもそういう時はやっぱり気をつけないと
ね。
はい、
なんかこういう状態でこういい加減にしてるとガツンとぎっくり腰をやるよっていうのも、
まあやっぱり
言われたので
言われますよね、
ちょっと注意しておかないといけない、
調子に乗ったりこうね、はい、すると危ないですから
気をつけます、
はい、
ということでちょっと長くなりましたが、今週は、先週スノーさんが東北行ったということで、まあ、はい、先週はね、いいところということで松島のご紹介をいただきましたが、はい、今回は被災地の様子を、はい、石巻の方に行かれたということなので、はい、 をしていきます。
はい。
最初の1枚見たときにも、はい、ああっていう感じがしました。
はい、まあそうですね。一番まあちょっとあの すごいところというか、うん、まあ海ペリのところなんで、
うんうん、
はい。まああのまあ仕事っていうのは何しに行ったかというと、うん、まあある全国展開のこう小売業の、大手ストア、
うん、
大きなこうストアのあのお店の、まあ復興のその後っていう。
うんうん、
まあ、そういう 業界史な話なんですけれども、うん、やっぱりそこはあの石巻 の、まあ、あの真ん中ぐらいに 市街地の、駅よりやや北、
うん、
まあ、海からだいぶ離れてるんですが、
うん、
まあ、川は近いんですけど、
うん、
っていうところでも、まあ、1メートル近い浸水があって、
うん、
あのザバーっていうあれではなかったんだそうです
けど、スルスルと忍び寄るような感じの、
うん、そうですね、あの朝起きたらあのこう低いところに止まってた車が屋根だけになってたっつってました。
あ
で、そういう状態で、まあ、復興するのにやっぱり結構何ヶ月か、
うん、
3ヶ月近くかかって 2ヶ月半かそのくらいかかったっていう話で、うん、まあ、その後その、まあ、市内のこう人口とかお店とかがいろいろ様変わりしてしまったので、うん、なんていうんですかね、その商売をしていく上でいろいろ工夫なりあの対応を迫られましたっていう、
うんうん、
ことがメインだったんですけど、まあ、むしろその合間合間にこうその当時どうだったっていうようなすごい生々しいお話を、
うん、
まあ聞けました。はい、あのちょっと印象深かったのは、
うん、
海岸部であのザバッとこう津波に直に来たところを見た人と、
うん、
そうじゃなくて奥の方にいる人っていうのは全然情報が、うん、まあ現地の人はその場その場の情報しか得られてなかったっていうのが、
うんうん、
よくまあお話聞いて分かったんですけど、
うん、
そこのお店にいた人はわすごい地震だ、どうも津波も来るらしいとかそういう話で、
うん、
まあ、分かったんですけど、でもじゃあどこにどういうふうに避難しようとか、
うん、
あるいは避難してその余震がずっと続いていたので、
うん、
どっちに避難してしたらいいのかっていうそういう判断がなかなかその場でつけられなかったっていう、
うん、
まあ後で分かるんですけど、
うん、
もう実感として分かったんですけど、結局ずっと余震、ほら、この間100回ぐらいあったっていう話が、
はいはいはい、
報道されてますけれど、うん、その100回の1回何ミリかずつこう沈んでったんですよ、あの辺が。
はいはいはい、
だから、その余震が70センチぐらいここで沈みましたって言ってたんですよ、その僕の方で、
うんうん、
っていうことなんで、まあ、100回近い、その70センチを100で割った分だけ少しずつ沈むだけの地震がずっと続くわけだから、
うんうん、
それは確かにその場でどうしたらいいかわからないっていう状態にはなるよね、
うんうん、
そのお店なので駐車場があって、
うん、
そこの真ん中のこう電柱とか街灯のできるだけなさそうなところにみんなで集まって、
うん、
とにかく余震が収まるのを待つっていう、
うん、
そういう時間が続きましたっていうようなお話も聞きましたし、
それ距離はその海からどれぐらい、
いや 2,3 キロ離れてますよね。
ああ、2,3 キロ離れて
ると思いますよね、はい、だからあの津波がそのザバって沿岸部に来てるというのは、
うん、
まあ、テレビとかラジオではあの分かったらしいんですけど、
うん、
車につい、つけてある、
の
カーテレビとかで、
はいはいはいはい、
それで情報はキャッチしたので、うん、じゃあこれはやばいっていうので、うん、逃げられる人は元高台に行って、
うん、
じゃあ自分たちはあの近くに消防署があるので消防署に行って、
うん、
消防署も一応避難し 指定場所ではないんだけど、うんうん、高いところがある、高い建物だからじゃあそこにっていう形で、
うん、
行って消防署で、あの見てるうちにどんどん水かさが上がっていって、
うん、
そのまま何日だったかな、2泊3日ぐらいしたって消防署の中に行ってました、
その逃げられる人とその消防署に行くっていう人とっての差って何だったの？
まあそこに家がある人はとりあえず、
ああそうか、
あとそのまあそれはお店の人なので、
うんうん、
自分のお店を守る必要があるから、あの近く
その場を離れたくない、
離れるわけがないのでっていうのと、うんうん、やっぱり地元のそこら辺の人たちは、うん、遠く離れたその山の方に、
うん、
よりはあの消防署の方が安心だろうっていうので、うんうん、消防署に行ったらしいです、
うんうん、
300人とか何百人とか最初はまあ数十人だったんだけど、だんだん水かさが上がってきたので、うん、最終的には何百人っていう単位で
消防署
に集まって大変でした、
うん、300人入って2泊3日とかそんな状態、
う
ん、
まあそうみたいですね、まあ、全体が湖、まあ、あのよく、洪水で全部が湖状態になるっていうのが、
うんうん
うん、そこのそっちの方はそうだったらしいですけど、
うん
うん、っていうことで、あの、まあ、他のいろんなところで仕事の関係で、まあ、例えば仙台の方に仕事に行ってた方とかは、
うん、
あのこうまず店が心配なので向かってみたけれども、
うん、
もうあの津波で道が流されてたりとか、
うん、
いろいろあって、たどり着いたけど、あの店は真っ暗でしょうがないからまた帰りましたとかね、そんな話とかね、うん、ありましたね。あとまあその結局もう全然その場での、家族への連絡とかつかないから、
うん、
何日か経って帰ってみたら、もう死んだと思われていて、
うん、
あのもう本当に大変心配してたっていう、っていうか心配というかもうダメだと思われていたっていう。っていうような話とかね、
うん、
伺いました、
うん、
まあただじゃあその話がその裏付けるっていうかね、うん、その実感できるような状態かっていうと、
うん、
まあ、ほとんどないですね、それが、
うんうんうん、
普通のせい、まあそこら辺はだいぶこうそういう意味では被害少なかったんでしょうけれども、
うん、
あまあほぼ普通な感じに、
うん、
特にお店の中なんかは非常に綺麗にになってます。
なってるな、
うんうん。まあすごい大変だったと思いましたけどね、やっぱりね。うん、あのまあ全国規模のそういう小売店だから、
うん、
全国からあの応援が来、
うん
まあ、行くことができてよかったんでしょうけど、やっぱり個人的な商店だと、うん、もう店閉めちゃったところとかが多い
でしょうね。うん、
っていう話、うん。まあそういう意味ではその。ある程度力がある、まあ、これ新聞にもあったんですけど、
うん、
そこら辺のこう大規模な小売店はものすごく、
うん、
いわゆるショッピングモールとか言われてるところはものすごく儲かってるっていう、う
ん、
まあ皮肉な話、
うん、
っていう皮肉な話なんですけど、うん、そこがあるからまあ生活が成り立ってるっていう、
そうそうそう、うん、だからなんかコンビニがすごく力入れて復興させたらしいね、何日っていうレベルで一気にガーッと直してもうそこでこうね、皆さんが生活できるようにっていうことで商品を優先的にこう届けてたりとかっていうのを、だからコンビニ系は相当一気にやったっていうのは聞きますけどね、
まあそういうところでまあお話をまあ撮影とかね、
うんうん、
なんですけど、まあでその次の日、まあせっかく来たんだからちょっとそのまま一泊してと思いまして、
うん、
石巻市内ホテル宿を取ったんですけど、
うん、
なんとまあ前の前回も話しましたけど、ほとんどいっぱいでっていう話ですね、
うんうん、
やっと取れたところは、
うん、
まあ駅よりも海の方に近いので、
うん、
まあ、やっぱり結構被災したらしくて、周りはこう割と家が、
うん、
まあ、片付けられてる 垢抜けになっている部分が非常に多くて、
うん、
ああやっぱりこの辺は相当大変だったのかなっていう感じはするんですけど、うん、まあちょっと道路がデコボコしてるぐらいなのと、
うん、
まあ、家が少なくなっているっていう感じなので、うん、まあ、それほどあの実感としてはちょっとわからない、
元がわからないからね、僕らはね、
うん、あのっていう感じで、っていうのが、まあ、写真にあるホテルの窓から見た
1枚目ですね、
1枚目ですね、うんうん、右側の奥の方にあのちょっと水面らしきものが見えるんですけど、山の方に向かって
左側でしょ、
あ左側ですね、うんうん、はい、はい、これ北上川ですね、
うん、
あのまあここでだいたい2キロぐらいは海から離れてる、河口から2キロぐらいは離れてると思うんですけど、まあまあ、川の方に後で行ってみたらやっぱり川をザッと遡ってきた、あの波がこっち市街地にもザッと入ってきたんだなっていう、
うん、
はい、でまああの石巻といえば石森章太郎だった、
うんうん、
僕あの実は全然知らなくて、
うん、
ちょっと調べてて、この宿を取るとか石巻って検索すると石の森って一緒に出てくるので、うん、
これだって震災 の, あの、はい、報道がいっぱいあった頃に、
ええ、
結構
あの石の森記念館
っていうも出てたし、
うん、
その仮面ライダーの像とかいろいろいっぱい出てたよ、
出てましたか、あ本当、いやあのこんな風にいるとは思わなかったまああの結構ここの通り実はあの後でこう当時のなんかブログに載ってるような写真とか見ると、
うん、
もうザーッと水が入ってきたところなので、
うん、
瓦礫の山でもう船がここにこうねドーンといるとか、そういう車ひっくり返ってるとかそういう状態だったんですけども、
うん、
まあ、今はこれだけ綺麗に、
うん、
仮面ライダーもしっかりと立っております、
うん
でまあ、ちょっと川の方に行ってみたら、まあ、最初に気がついたのがこう街灯がもう根こそぎな折れた
跡が
ありまして、うわこれすごい力だよねとか思ったんですけど、あのちょうどその次が、これが例の石の森、画廊だったっけな、
うんうんうん、
原画館だったかな、うんうん、なんかこのそういうところがあるんですけど、建物はまあこの建物自体はしっかりちゃんと建ってまして、ただここの中洲は本当はいろいろ住宅とかあったところなんです
が、そうなんだ、
何もなくなってこのね石の森のこのここだけがあります。でまああのこの川の欄干とかボロボロな状態のままで、まだそこまでは治ってないっていうか、まあ直すのがちょっと大変だろうなっていう感じです、ね、でちょっとあの翌日船に乗ってあの予定では田代島というところに猫の写真を撮りに行こうと思ったんですけど、
うん、
はい、あの 猫がいっぱいいる島で有名なんですけどね、
うんうん、
の例 の, あの岩合さんの、
ね、おはいはいはい、
はい、猫カレンダーもう2011の猫カレンダー表紙とか、
うん、
3点か4点ぐらい田代島でした。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、
はいはい、
これはぜひせっかく行ったんだから行かなきゃと思って、
うん、
あの船が出る船着き場がどこにあるかよく分からなかったんで、
うん、
歩いて探しに行くしかないかと思って、
うん、
川北上川沿いに港に、うん、河口に向かって行って、
うん、
一にですね、だいたいこれ河口からまあ1キロ半ぐらいかなと思うんですけど、
うん、
あの大きな建物はしっかりしてるんですけどね、
うん、
駐車場の
うわひどいね、
食事になっていまして、うん、いやすごいわと思ってふと見るとなんかあのですね、コピー機が駐車券売り場のこのところと並んでこう物の見事に はまり込んでいるっていう、
このまま残
ってコピー機なんですよこれ、駐車券売り場 の, あの、うん、駐車券のこう入れるところ、
うん、
生産、いや これコピー機はまり込んでもう取れなかったんだろうなと、
うん、
な
んですね、本当だ、
ちょっとびっくり、
うん、
まあ、あの最初のぐちゃぐちゃさ加減を知っていれば別にあの当たり前じゃんって感じなんですよ突然こう ポツンとこうなってるとすごいやっぱりびっくりします、ね、うん、ああ、でもう川沿いの、ま、建物っていうのはやっぱりこういう次の写真のようにもろにあの2階部分ぐらいまで、
ああはいはいはい、
でまあかなりもう片付けられてるというか、
うん、
あ
の
多分こう綺麗にさらちにされてしまってるので残ってる方が少ないですが、
うんうん、
逆に残っていることでもうそこにが一番コントラストが強く
な
っているっていう
感
じですよね、
うんうん
うん、であの、まあ、僕が見た中ではこの1台だけなんですけど、うん、ぐちゃぐちゃで焼け焦げていてなんだかよくわからない塊があるなと思ったらどうも車らしい、多分みんなもう片付けているのでこれは何か理由があって、うん、どうしてもここに置いておかなきゃいけないことがあって置いてあるのかなっていう、
こういうのが点々としてるわけじゃないんだ、
あもうないです、ね、
ないんだ、
う
ん、
はい、
うん、
あの全部この車は車置き場に全部保管されてましたから、
うんうんうん、
みたいなのでこうなぜここにあるのかちょっとわからないですけど、まあ、こういう割と綺麗に片付いたところにこうポンってあるんで、
うん、
かなりインパクトが強かったですね。
もうね、グッチさんのところ行ったところもやっぱり車は車でやっぱりみんな水没した車とかね、持ち主が分かんないものとかっていうのは一箇所に集められてたので、あ一箇所じゃないか何箇所かに分けてたけど、
そうですね、
まあ、やっぱまとめられてはある気がしましたけどね、うん、いやでもこんだけひどいのは見なかったな。
いやもうあの多分当時はこんなのばかりだったのかなって感じもするんですけどね、
うんう
ん、でまあ、 あの大きな建物は川沿いでもちゃんとあの人も住んでいるんだなっていうのが、
うんうんうんうん、この1枚だけ見たらなんか全然わかんないね。
そうなんですね、まあ、手前車止まってるところとか多分普通に住宅街だったはずなんですけど、
うんうん、
まあ、そのこう半壊したけどもその全部建て壊しちゃったのもあれば、うんうんうん、その流れちゃってなくなったのもあるんで、うん、どのくらいなのかちょっとわからないんですよね、うん、で海っぺりの、 よく報道されている山から見て下がザーッと流れちゃったところ が、
うんうん、
川河口のまあだいたい1キロあるかないかぐらいのところなんですけど、そこまで行くと突然視界が開けてきてですね、はる、
うん、
か向こうに日本製紙って製紙会社があるんですけど、うんうん、そこ の、 あの煙突から出てる煙がちょっと右側に見えるんですけど、
はいはい
はい、カラスがすごくてですね、
すごいね、
ちょっと怖かったですね、ものすごいこうカラスの声も大きかったですし、
うん、
この舞い方がまたなんとも、ね、すごい感じでしたね。こんなのはあんまり見たことないな。でまあもう日も暮れかけてたんですけど、うん、行けるとこまで行こうと思って歩いて、
うん、
まだここでその船着き場までたどり着いてないんで、
うんうん、
はい、行けるとこまでっていう形で歩いてたんですけど、
うん、
この下に次のやつ下に見えるのが、まあ、家の土台、床だけ綺麗にあって、
はいはいはい、
うん、空を一面こう点々点となってるのは全部カラスなんです、
うん、
もう電線にずっとねカラスが
すごい数だね、
いるのが何万っているんだろうなとか、ね、
うん、
非常に怖い感じがします、
うん、いやもうでもこのなんていうの基礎だけ残ってるっていうのは僕が行ったところもこんな感じのところが多かったので、
まあ、これね、ここはずっと住宅街で普通に学校や保育園や、
うん、
普通にあったところなので、
うん、
まあ、多分見通しはこんな風に良くないはずなんで、
うんうん、またあれだね、僕が行ったところ、まあ、状況も違うんだろうけど、なんて言うんだろう、その片付いてる分なんかあれだね、うん、ちょっと怖い。
そうなんですよ、ね、まあ、特に、まあ、夜っていうのもあるんですけど、
うん、
で、そこからちょっと振り返って右側にこう、これ多分日和山っていう山だと、山というかね、
うん、
こういうの海岸段丘と言っていいのかどうかわからないんですが、うん、海岸の平地なとこからボンと立ち上がって山に行ってます。うん、震災の時にみんなここに逃げ上がったので、うん、ここからの映像はたくさん撮られてますけれども、
はいはい、うん、登ってみました？
いや、ちょっとそこには行けなかったんですよ。はい、でも結構登って上から上に人がいるのは見えましたね、次の日とか、うん、やっぱりみんなここに登ってみて、あーっていうのが、タクシーの運転手さんに聞いたんですけど、今被災地ツアーっていうのがあってねっていう、
お
観光客を案内して回るんだよっていう出ましたけど、
やっぱそうなんだ、うん、
まあそのタクシーの運転手さんもやっぱり被災されて、
うん、
いや本当高いところにその上がったんだけど、
うん、
何メーターぐらいって言ってたかな、交差点止まった時にちょうど今前にいる車ぐらいの距離のところで、
うん、
人とか車とか家とか流れていくんだよ、とても本物だとは思えなかったよねって、まああれが本当の高みの見物ってやつだとか言ってます松本しか言いようがないですねってしか言い返せな
かったんですけど、いやでも怖いな、それでなんかその車とかさ、人が乗ってない車とかそういうのを想像するけど、人とかもいたっていうことなんだ、
そうだ、もうどうしようもない状態でした、
ね、
だ
やっぱり目の前で流されていっちゃった人とかの話もあってるしね、
怖いな、ね、いろいろやっぱりそれで精神的に疲れ、ストレスを感じる人も多くて、やっぱりまあタクシーのなんで、うん、病院とか通うときに、通うとき使うじゃないですか、
うんうんうん、
で患者さんとかにそういう話をいろいろ聞かされるんだわって、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、宮城弁はうまく表現できないんですけど、
うんうん、
まあそんな感じで言って、ああって大変でしたねとしか言いようがなかったんです。でこの写真撮ってる時やっぱりタクシーとか普通になんか走り回ってましたね。
ああそうなんだ。
僕があのあれタクシー来たけどなんだろうと思ったらぐるってこうその辺をぐるぐるって回って、ほんだん夜中じゃないんですけどこれ5時ぐらいなんですが、もうなんか誰もいないし。街灯もないから、
うん、
夜中の雰囲気ですよね、
うん、あ、そっか、街灯がないのか、
ないですね、
あ、
なるほどね、街灯はないね、さすがに、
うん、
電線、まあ、電線はあるんですけど、
うん、
電気の通ってるところは本当にこの下の方はほとんどない感じでした、うん、若干山際のこうちょっと立ち上がってるところには、
うん、
まあ、今光見えますけど、
うん、
でまあ一応交差点に信号だけはついていまして、
うん、
これはちょっとかっこいいわとか思って撮ってしまったのですが、実はねこういうとこってすごい実は危険っていうのが頭の片隅にはあったんですけど、
うん、
道路の真ん中歩かないと危ないんですよ。端っこ行っちゃうと。
うん、
速攻とかの蓋がボコボコ外れてて、下手するとそこに落っこちるっていう状況なので、
はいはいはい、
まあ車もいないし、
うん、
っていうので道路の真ん中テクテク歩いておりました。
ここ全然もう車走ってないような感じ。
そうですね、その、まあ、タクシーが1台走ってきましたけど、
うん、
まあ、ただこの通りはメイン通りなので、
うん、
何台かは車走ってましたけどね、
うん、
で河口まで行ったらその、あれはなんだっけ、船着き場はあったんですけれども、
うん、
まあ、船着き場よりもせっかくだから先まで行こうかとか思って、
うん、
いたらなんか大きな非常に大きな建物があったので、
うん、
あの辺まで行ってみようとか思って見たのが、これ石巻市民病院って言って、本当に海河口の、海べりに立っている、
うん、
感じです。この向こうに文化会館っていうもう一つ大きな建物あるんですけど、
ね、うん、
まあ、海からは数十メートルっていう
この建物の向こう側が海なの？
そうですね、うんうん、この建物の向こう側に、まあ、まあ一応道路あってあの橋があるんですけど、
うんうん、
はい、まあ100メートル以上離れてるのかな。でも、まあ、本当に海のそば、
うんうんうん、
そうです。ここはあの、震災と震災のすぐ後その患者さんを動かせなくて、
うん、
100人近くかな、そのまま取り残されちゃって、うん、まあ、3日後ぐらいにあの、全国から集まったドクターヘリで救助したっていう。
へー。
もうあの電源も酸素もないところなので。
あ、そうか。
もう非常に危ない状態、まあ、実際何人か亡くなられてるんです。入院患者さんがね、うんうん、まあ、こうあの本当海のそばなので、こんなところにこういう大きなこう医療のね中心になるようなものを建てちゃったっていうところは、判断はそれで良かったのかっていう感じはしないでもないですけど、まあね、あの文化会館もあるしということで、そういう、まあ、市の計画としてそこに建てたんでしょうけどね。
ね、これだけの規模のものが機能しなくなっちゃって、なおかつ病院ってなったらね、まあ、文化会館っていうのはなんか、ね、しばらくの間使えないぐらいだったらあれだけど、病院が使えないっていうのはちょっとね。
そうですね、うん、ちょっと、まあ、新しいし昔からあったわけでもないだろうから、うんうん、ちょっとなんかあのなぜここまあ震災に会ってみないと分かんないんですけど、なぜここって感じはします、ね、ここに近づくともうあの地面陥没してまして、
うん、
その70センチ沈んだっていうのはもう本当にああ分かるっていう感じ。
へ、
水たまりというか湖というか、
うん、
その中にあのこれはデイケア施設だなんですけれども、うん、あと地図で見たら、
うん、
もうガタガタに、まあ、津波でさらわれなかっただけでもあれなんですけど、
うん、
で奥の方に見えるのがもうあの製紙工場。
ああ、
はい、製紙工場は結構頑張ってというか、
稼働してるという
か、ね、稼働してるんですね、はい、あの、製紙工場にこう原料とか、うん、あのできたものを運ぶ線路とかあったんですけど、そこがかなりダメージ受けたらしいんですか、
うんうん、
もう普通に稼働してて、まあ、このコントラストは、まあ、非常に何て言ったらいいんでしょう、まあ、不謹慎な言い方ですけれども、まあ、シュールかつ美しいとしか言いようがないっていう。
ダリの絵かなんか見てる感じですよね。
そうですね、まあ、あの僕ちょっと写真ここで撮るつもりあんまりなくて、
うん、
たんですけども、まあ、一応カメラは持っていこうと思って、
うん、
持ってたんですが、うん、撮ることにすごいこうあの抵抗があったんですね。今更撮ってもっていうのもあるし、
うん、
被災地を撮るからどうのどう何かあの仕事でもないし、
うん、
っていう形じゃないですか、うん、ところがなんかファインダー覗いたらあの何取り憑かれたように撮りまくってました、
うんうん、
で、これがあの次に橋になってるところがあのこれは河口の、一番、海側にある橋、
うんうん
はい、あの多分中継とかでここの橋の上に車が取り残されてるのとか見たような気がするんですけれど、あの下の方は、空き地になっていて、
うん
車置き場になってますね。津波で壊れちゃった車が、
うんうんうん、
相当な数あるらしいんですけど、
うん、
で、ここに警備員の方が一人だけポツンといまして、
あ、そう
なん僕が近づいていったら、うん、警備の方がやって、すいません、こっから先は立ち入り禁止です、こういう、
は
あ
は
あ、ああ、写真撮りに来ただけなんですけど、ここで撮っててもいいですかって言った
ら、
なんか無理やり、あの、敷地内には入らないで、その入り口のところで撮ってたんですよ。ちょっと話聞いたらやっぱりあの、まあ、安全上の管理とかで、
うん、
一晩中いるんです。 おっしゃってました。
大変だね。
大変ですね。
まあでもこんだけの車とかあったりするとね、なおかつ普通に平止めしてるわけじゃないもんね、うん、山積みにしてあるわけだもんね。
まあそうですね、まあ、あの何かやっぱり不審な人というか、うん、泥棒とか来るんですかとか聞いたら、うん、まあ、あのその人は会ったことないけど、うん、会ったことはないけど、まあ一応そのこうなんていうんでしょうね、持ち主が分かってないというか、どうするか分かってないものなので、まあ、まあ財産というか落とし物というか、そういうことらしいので、勝手に誰かが持ってったりするっていうことをさせるわけにいかないし、そういうことらしいですよね。
グッチさんのとこでも言ってましたね。やっぱり持ち主が分かんないとかっていうので、その処分するにもできないとか、うん、そういう問題がまあ当時は、まあ、今どうなってるか分かんないですけど、うん、あるみたいですよね。
まあそんな、まあ、加工の部分は、まあ、そこから先はいけなかったんですよ、うんうん、ちょっと岸壁とか歩いたんですけど、うん、自転車と漁網がなんか複雑回帰に絡み合ってぐちゃぐちゃってなんかなってたりですね。まあ非常に何て言うんでしょう、こうまあ普通海岸にもしかしてゴミがあればこうなのかもしれないけど、ちょっと違うものが、うん、違う感じはしますよね、やっぱり震災被災地でと、うん、でまああのあとはまた帰りテクテク歩いて、うんまあ、7時ぐらいなのかな、ほんと人気がなくてですね、7時とは思えない感じの。町というか、その元町というか、
うん、
場所でした。まあ、ところどころこう人気のある建物とかもあるんですけど、
うんうん、それは明かりがついてる、
明かりがついてるで分かるんですが、うん、あのまあ、非常にこう古くて立派なお屋敷風な建物をボロボロのままこう行ったりですね、あとこの何枚目かな、22番目って分かります、
ね、はい、
はい、あのどっかの屋根がそのまま家にくっついちゃってるんですが、
もう奥の家明かりついてるんだ
いや普通に住んでいる、多分1階はちょっと使えてない感じだったんですけど、2階にはあの生活してる感じがあったので、これはちょっと大変だよねっていう感じですね。
いや複雑だろうね、よそのうちがのしかかったような状態の横で、まあ、でもそこで生活せざるを得ないわけだからね、あ、これは結構あれだな、ショックだね。このなんていうんだろう、こういう瓦礫はこう、なんか僕が行った中では、
はい、
6階建てぐらいの、マンションというかアパートというか、コンクリート造りのしっかりしたような形がそのまま斜めに、
あ、
なんていうんだろう、崩れたりとかしないでそのまま傾いてるとか、
はいはい、
そういうのは見たんだけど、その周りに生活感がなかったから、なんかわっては思うけど、このこういう瓦礫がある中でもそこで生活をしなくちゃいけない状況っていうのはちょっとすごいなと思うね、これ。
まあそうですね。まあいきなりまあこうなったわけじゃなくて、多分周り瓦礫だらけの状態から徐々に瓦礫がなくなっていって。
これが残ってる、
これが残ってるっていう形なんで、まあ、いきなりこういう場面を見ると何と言っていいのかっていうか、こう平行感覚を失うような感じがあります。まあ、あの市内に入っていい、まだ、まあ、これ宿のすぐそばなんですけど、後ろ姿はサルトビエちゃんっていう、
ああ、懐かしい。
あのね、まあ、この写真だと分かんないんですけど、やっぱりいろいろ傷ガリガリ。あの当たった傷が、
はいはいはい、
ありますけど、あの当時の写真見るとよくこう壊れなくていいです、あのあちゃんとあるなっていう、この ザトウイチと記念写真撮ってきましたけど、このザトウイチなんかももう瓦礫の中に埋もれてましたもんね、半分ね。
あ、そうなんだ。
うん、この通りはもう全部瓦礫だらけになってました、
ね。へえ。あ、そういう当時の写真も見れたんですか。
あ、あの、いや、ウェブサイトで石巻の方がアップしてるのは
結構あるんだ。
うん、あの、すごい、あの、なんていうんでしょう、こうきちんと整理されたその当時の、写真が残ってるウェブページもありましてね、
うんうんうん、これでもすごいね、塗り直されてるってことすごい綺麗だ、ね、
いや、どうなんだろう、傷とかあるからもともとそんなに傷がつかない素材なのかもしれないですけど、
塗り直した感じじゃないんだ、うん、じゃあ、ま、綺麗に掃除
した、綺麗にしたんだと思うんですけどね、塗り直してんのかな。でもサルトビエちゃん傷だらけでしたけどね。
あ、そうなんだ。
うん、僕見ると、まあ、本当は00なんだっけ、009と記念写真撮ろうと思ったんですけど、うん、009は多分駅の前とか割と、うん、繁華街に中心的な位置にいまして、
うん、
はい、あの記念写真ちょっと撮る雰囲気じゃなかったので、はい、雑踏位置に切られそうになっております。でまあ、あのすごい古いこういい建物とかもあるんですけど、やっぱり1階は全部ダメになってる感じですね。まあ、こんな感じですが、まあ、翌日ちょっと雪が降って、
うん
うん、あの雪の中の街を歩くとまた全然雰囲気違ってですね、
うん、
こう なんといったら、まあ、これ周りは別にあの被災し、まあ、被災でこの辺だと勢いがそんなにあった感じではないので、まあ、結局使えなくなって取り壊したのかなって感じがするんですけど、
うん、
こうポツンと、これ美容室かなんか
かな、なん
だったような気がするんですけど、それだけ。
何番？
はい、あ、ごめんなさい、27番ですね。
27番。はい。ああ。
こんな感じで。
うん、
残ってました。
うん、ここだけ残ってる、
うんうん、
でも周りにもあったんだろうね、うん、きっとね、
うん、ね、うん、まああとちょっとし、まあボランティアの方も見かけたんですけれども、
うん、
あの捜索犬による、29番ですね、ちょっと飛びますけど、
うん、
捜索犬による行方不明者の捜索をしていますとかですね、そういうあのところもありました、はい、ちょっとロボコンにはちょっとすごい和みましたけどあの30番かな、はい、これ後ろであのこう荷車をしている人はボランティアの方、
うん、
学生さんっぽい方の、まだあのずっとこう泥が入っちゃったお店っていうか住宅の清掃とかを続けて、
まだにまだそれをしないといけない状態なんだね、
うん、そうですね、まあこうシャッター降りてるようなお店っていうかところは全部多分その被害泥が入っちゃって、
うんうん、
その後ね、復帰できない状態なので、まだまだ続けなきゃいけないみたいです。
うん、もう1年経とうというのにね、
うん、いやでもね、あのこの当時 の、 あの3月11日後 の、 あの、うん、写真とか見ると、うん、なんか石巻ってその瓦礫の量が、
うん、
自治体の中で一番多いっていう風にちょっと見たような気がするんですが、
うん、
だからそこだけで処理しようとすると何十年もかかるような瓦礫の量だっていう、うん、ことなんですけど、まあ、市街地には全然ないので、
うん、
どのくらいどこにあるのか全然分かんないんですけど、
う
ん、
まあでもそれだけ処理はできたっていうことではあるんだよね。
いや、どっかに持って積んであるだけだと思います。
あ、いや、てかその場所を移動、
は
い、
場所をね、うん、移動することだけはできた、
できたってこと、ね、でもまだそのお店の中ができてなかったりっていうことがあるってこと
でしょう、ね、うん、そうですね、うん、感じでしたね、はい、 まあ翌日あの船に乗るので、うん、もう一回さっきの川沿いを歩いていって、
うん、
例えばですねこれ何だろうな34番かな、
うん、
お一見普通に立っているあのアパートらしいものなんですけれども階段の部分があっさりなくなっているので、
ああ、はい、僕もこういう家を結構見ましたね。2階は綺麗に残ってんだけど、うん、1階がもう何もないみたいなね、
うん、まあこれ川沿いで左側のもう川なんですけど、
うんうん、
とりあえずあの護岸は新しく作り直しているみたいですね。新しいコンクリート
な、あこれ
になってましたから、
あ、
はい、
でここに今見えてるのは震災後にできたじゃないかと思われる感じ、
はい、うん、そうですね、うん、この道自身は非常に凸凹でまだ、
うん、
まだ舗装とか全然してない感じです、
うん、
でちょっとまあ飛びまして、うん、飛びましてというかもうその次は船になるのか、
うん、
35番は船なんですけど、まあ、これに乗って、これも流されたかなんかしたんですよね確かね船で、
うんうん、
まあ、一応無事流されたのか避難したのかどっちだったかな、あのとりあえずその津波での直接の被害はなかったので、
うん、
こう網島ラインと言って、
うん、
一応これでもフェリーあの車詰めます、
うん、
まあ2台ぐらいらしいんですけど、すごいいい感じの船で、これを調べたら夏とかの観光シーズン満員になるんですね、例の田代島とか、あの、まあ、田代島はマンガーアイランドって言っていろいろキャンプできたりとか、あのマンガーにちなんだいろんなあの公園があるとか、そういうあの観光地なんですけれども、さすがに冬は海が荒れるのって数人でした。しかも乗るときにあの行ったはいいけど帰ってこれなくなるかもしれないよって言われて、
そうなの？
はい。あの風が強くなると、結構するから自己責任でよろしくって言われてました、ね。で、はい、で次のが出港するとです。してあの川レーナーあの廃車置き場のところ、病院のね、河、
う、
口、
ん、
のところの、
うん、
なんですけれども、うん、この灯台を見れば分かるように完全に沈んじゃってんですね。こう36番ですけど、灯台の左側にこうなんか黒いとこあるじゃないですか。
うん、
多分ここは普通は水面上にある。
ああそうかそうか。ここ防波堤みたいに歩ける状態なのがもう水の中になっちゃってるってこと
だ、はい、だから1メートル以上は沈下してる感じなんです。
なるほど、
まあ、これを見ればその本震の後ずっととにかく揺れ続けててどうしたらいいか分かんなかったっていうのが分かるわとか本当思いましたね。
すごいな。僕が見たのはこういう、なんだろう、これぐらいの位置にある防波堤がこう割れてこう折れてるっていうの
あ
っていうのは見て、あれもすごいなと思ったけど、こんだけ沈んじゃってるのもすごいね。
で、ね、37番はこれが田代島のその猫のいるところがの港なんですけど、まあ、ここで初めてこういう瓦礫の山を見ました、ね、で、あの本当はここで降りて2時間後の船で帰ってくればよかったんですけど、岸壁見るとこんな感じで、その38番にすごい風で
おお
これ本当に帰ってこれなくなったら困るなと思ったので、これどうしたらいいですかって聞いたら、いや鮎川っていうところまで行くからそこからバスで帰ればみたいに言われて、あじゃあそうしますって言って降りずにですね、そのまま行ったんですけど、この田代島の次が網島っていうところに泊まるんですが、ここも 39番ですね、うんうん、まあこれはあの地元の人だと思うんですけど、うん、何かおめでこれはおめでたいことがあったのかなっていう、うん、あのこんな大きな風呂敷包みはあまり見たことがない、うん、まさにちょっとこう東北な感じだなと思いながら、うん、あの写真撮らせてもらったんですけど、うん、まあ後ろはね漁港の、お仕事するトラックの後ろはもう全部瓦礫の山になって
すごいね。この上が見えないけど、
はい、まあちょっとした山になってますね。
ですよね。
あ、次の写真でも分かるのかな。あ、40番見れば分かります。
ああ、すごいな。
まあこれ多分全部流れてきたやつを港にから引き上げたんでしょうね。
うん、
なんか綺麗にする
な。なんか待合所の屋根より高いです
ね。あ、そうなんです。
はあ、もうこれじゃ処理しきれないっていうのもわかるよね、
まあ。特に離島はどうしようもないですよね。船に積むにしても港がちっちゃいから。
ああ、そうかそうか。
うん、ある。大きな船にはなかなか一気に集めないでしょうし、少しずつ小分けにしてじゃあ運んで、そもそもこの島にその乗客路があるのかな、あるか人住んでる、そういうとこだけでも賄いきれない感じですねっていう気はします。で、あのまあ結局それでその半分船酔いにかかりながらですねなんとかあの小鹿半島かな、
うん、
あの鮎川っていうところに着いたんですけど、うん、で着いてやれやれと思ったんですけど、考えてみると、うん、あの半島のこういう湾っていうか漁港は全部軒並み津波にやられているっていうのに、
うん、
ついて気がつきまして、
うん、
飯でも食おうとか思ったのは全くって降りて
そうよ
ね、何も本当あのいや随分偏僻なところなんだねと思ったんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、津波でやられてたっていう、
うんうん、
そういうなあの状況でしたね。あのついてしばらく歩いていくと、あ、赤いものがと思って近寄ってみたら郵便ポストだったんですけど、うん、
ポツンとある
かな、なんでここにポストだけあんだろうと思ったら、うん、あのちょうど地元の人が、
うん、
あの近所を歩いてて、
うん、
あ、郵便局とか言われました。ああ、そうですか。まあ、うん、まあ、郵便局にしかポストはないわけはないと思うんですけど、うん、まあ、とりあえず郵便局のポストはここにキープっていうことなのかなっていう。この、まあ、向こう側はなんかまあ、あの、もう港なんですけれども、
うん、
ちょうど海側に振り返った感じで。
うん、
でこのポストの前から山の方を振り返るのが44番なんですけど、うん、もうずっと向こうの方まで波が来ちゃったんで、
はいはいはい、
さら地の状態にしました。
こんな広大なさら地ができてしまってるわけだね、
うん、ですね、
うん、
でここすぐそば港の脇にあのこう消防署の派出所があったんですけど、
うん
うん、あのもう完全にやられてました、
うん、
立ち入り禁止になっていました、うん、まあそこのこれ消防署じゃないと思います。次の46番をあの日の丸の肌ボロボロなままこう、うん、まして、もうこれはなんか、うん、なんか報道で見たような気がしないでもないんですけど、うん、あまりにもこう、なんでしょう、こう、ぴったりな感じだったんで、うん、日の丸構図が嫌いな僕は日の丸構図になっております。
いやー、これすごいね。
で、まあ、あの、次の47番とか、こう、岸壁、まあ、やっぱり崖のところに今こうあるんですけど、これ多分10メートルぐらいの高さの、ね、土砂崩れを防ぐための コンクリート製の擁壁なんですが、こんなものをぶつかった跡が上の方まであるんで、
うん、そう流された船とかそういうのがあ
って、こんなものがぶつかったんでしょうね、うん、でまあちょっと飛んでですね、何番かな、50番が、これ海岸から歩いて5分かな、まあスタスタ歩けば 2,3 分だと思うんですけど、
うん、
はい、まあ多分、数百メートル、1キロはないと思うんだけど、あの3回ぐらいまで波が来ちゃってる状態なので、
なんだね、3階の部分もしっかり壊れてるもんね、
はい、もう1階はまあ使えるんでしょうけど、まあさすがに誰も使ってない状態です、うん、であの右側に見えるあのエネオスは、うん、ガソリンスタンドはあのこう回転して
営業してんの？
してました、うん、あのこれも YouTube でね、このエネオスの左側っていうかこう道路の向こうに、うん、あの大きな建物あるでしょ
う、うん、
あの赤い屋根の、
うんうん、
そこが、公民館かな、
うんうん、
あの左上の方にあの役所があるんですけど、
うんうん、
みんなそこの役所の、上の駐車場に逃げていて、うん、まあ死者は確か2名とかそのぐらいで済んだらしいんですけど、
うん、
あのそこまでザーッともう行っちゃったみたいですね。
あ、じゃあこのエネスの看板があるあたりはもう沈んでる感じ、
ちょうど YouTube でその役所からの写真こう動画を見れるんですけど、
うん、
もうここの道路ザーってこうあっという間です、うん、あの上がっていって、
うん、
もうあのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっとこう海側 の、ね、
うん、
あの建物とか全部こっちに打ち寄せられる感じになってました、
うんうん、
で、あの、まあ、この辺撮ってる時にちょっと次の何番かな、51番か、あのこう女性の方3人歩いてますけど、
うん、
まあ地元の方というかゆかりの方らしくて、
うん、
なんかお花をさ、こう備えに来てたんですね、
うん、
でその中の一番年寄りの方に「あんたどっから来たな」みたいな感じで「
はいはいはい、
いや埼玉です」って言ったら「いや埼玉海がなくていいね」っていう感じはい、その通りですね。なんかチリ沖地震の時もその役所のところに、役所のところだったかな、 そっちの方の山に逃げたんだよとか言ってましたね、
うん、
はい、でかなり上の方までもう多分1キロぐらいこの恵比寿さんとかあるところまで行っても、
うん、
もう家の家がない状態で、52番か、
うん、
でその結構上の方に保育園があってですね、53番見れば分かるんですけど、ね、ちょうど2時47分ぐらいで家が止まっているっていう、もうここ完全にもうあの1階は全部やられている感じですね。でちょっと飛びますけど、56番か、これはすごい小、まあこんなのいくらでもあるのかもしれないですけど、この潰れ方はちょっと僕はものすごくなんてすごいんですよ、
室外機ね、
室外機ね、
この歪み方は どうしたらこんな形になるんだろうね、
あの下に置いてないですからね、1階の天井っていうか2階の張り出しの下にくっついてるんですけれども、まあ何か流れてきたものが
当たった
からも当たったんですよね。まあここ実はクジラの里じゃない、クジラの港、
うん、
クジラ漁を昔やってたらしくて、
はいはいはい、
うん、あの電柱にクジラさんがいるところがなかなか可愛らしいんですけれども。まあ、はい、まあ、ちょっと飛んでですね、その9時また港の方にここから降りてたん ですが、ちょっと飛びますね。半ぐらいだ。これは何も分からん。一気に飛んでですね、69番ぐらいなんですけども、69番、うん、あります、
ね。送ってます。
はい。
いやーでもすごいな、本当になんか残ってるところと残ってないエリアが広いから余計ね、さっきも言ったけど、うん、ギャップが。
うん、そうなんですね。まあだからちょっと。最後、まあ、さっきも言いましたけどすごい撮るのに抵抗あったんですけど、うん、特にここは昼間で地元の人もテクテク歩いてるし、うん、いやなんか撮るの嫌だなと思ったんですが、でも今これ撮らないとどんどん変わっていっちゃうだろうから、うん、この時点で撮るっていうのはやっぱり必要なのかな、
うん、それはそうだと思います、ね、あ69番来ました。
あのこれなんだっけ なんかクジラの博物館でもないですけど、うん、その捕鯨のあれですね、
うん、
なんて言ったっけ、なんとか館って言うんですけど、クジラの展示とかしてると、
うんうん、
クジラとクジラ漁の展示をしてるという施設です、うんうん、で、最初はこの船が、まあ、丘に上がっちゃったのかと思ったんですけど、丘に最初から上げてある、
うんうん、
なので、ただよくあの揺れとそのね波で持っていかれなかったよね、逆に。
そうだね、
はい、この設置の技術に感心したりしたんですが、もうこの辺もう海っぺりなので、こうその地盤沈下とその引き波かなんかのね力なんでしょうかね、うん、もうボロボロな状態になってますね、
うん、これに乗ってたらあれだったのかね、もしかしたら。
あ、まあ大丈夫だったんじゃないですかね、多分倒れたりしたら怖いですからね。あのこれちょっと乗る気にならないわっていうのは、その次の次の、ね、71番見れば分かるんですけど、すごい細いんですよ船が。
本当だ
これあのこれほら何て言うんだろう、クジラを追っかけるためにスピード出すようになってるのかな。
ああ、なるほどね。だ
から多分細いんですよね。
ああ、そういうことか、
うん、というわけなんで、これにはちょっといくら津波が来たからって言ってるのがわからないなって思っちゃった。
そうだね、確かに。いやでも本当これよく倒れなかったね。
そうですね、本当思いましたね、うん。まあ、後方のその、建物そのものはまあそれほど大きな被害はなさそうではあるのですが、うん、さすがにやってない、うん、です、うん。でこの72ですけれども、うん、あの多分これホエールウォッチングとかはもうやってるのかな。
あ、なんかね、やってたらしいね、
はい、
うん、で捕鯨で日本で何番っていうぐらいの大きなとこらしいですよ。
あ、そうですか、
うん、あの熊野の太地町とか有名ですけど、
はいはい、
そこに次ぐぐらいな
感じ。あ、そうなんだ。じゃあまあなんかあのここの鮎川で検索すると、うん、例のシーシェパードの申請の時にやってきてて、
うん、
被災したっていう。
あ、そうなんだ。
そうなんですね。あのまあここかどうか分かんないけど、この辺に来てて、
うん、
被災したっていう報道がありました。
へ、
まあ、このゲートはね、
うん、
ちゃんと綺麗にしっかり残って
るんですね。
まあ、不思議っていうか不思議な、うん、でね、ここではカラスじゃなくてね、
うん、
ミネコっていうか、
うん、
なんていうか、
うん、
すごい、これもまたすごい数でちょっと怖かったです
、はい。あ、でもねこれもね、
もともといるのかな、
うん、僕んとこのそばに鶴見川って流れて、
あ、はいはい、
どれぐらいだ、ね、河口から6キロぐらいのとこの橋に、
はい、
こんなになりますよ。
あ、そうですか。あ、なるほどね。
わさーっと言いますね。
まあここはあのね、もう使ってないというか使える状態じゃないので、人が行かないからのせいもあるでしょうけど、う
ん、楽園状態
になって、うん。そうですね。
うん、
辺になっております、ね、で1ストンで75かな、はい、もうこれフォントは岩壁なんで平らなはずなんですけど、平ら直線なはずなんですけど、もうあっちこっちボコボコへこんでて、ちょっとわかんないんですけど、手前であの人がこうかがんでいるんですが、岩のりを取っていますね。うん、そのぐらいの沈み込んじゃってる感じなんですね。で、まあ、あの帰りのバスなんですけれども、それ多分、76番かな、はい、あの何かの建物の敷地内がバス停になっているっていう、
あ、本当にね、枠があるもんね、
はい、感じでしたね。あのこの奥の建物はホテルな、観光ホテルなんですけど、うん、もうさすがにやってなくて、うん、2階3階ぐらいまで水が来た感じで、窓ガラスとかもう破れて、そこからこうカーテンがヒラヒラしてる状態がなので、うん、そこら辺はちょっと悲惨な感じがしてもあります
ね。なんかパッと見わかんないけどね。
うん、そうなんですよね、うん、もうまあ、あの壊すところはどんどん壊しちゃってるみたいで、うん、あの壊す作業もしてました、うん、でもここはこれ建物がでかいからなかなか壊せないのかもしれないし、うん、まあもしかしたら復興してやるつもりなのか、ただね、こうその海岸地方のはその規制をするとかしないとか、
うんうんうん、
揉め続けているじゃないですか、
うん、居住外になる可能性もあるってことでしょう
ね、
うん、
だからどうしようもないんでしょうね、
うん、
はありますよね。でもこういう鮎川みたいなこういう、場所地形というかね、うん、こういうところでこう集落があるところはいくらでもあるので、うん、そこは根こそぎやられてるから、じゃあそこに今まで住んでた人どうするんだって本当に、うん、あの高台高台って言ってもっていう、うん、
場所がね、造成するのか、うん、それを仕切れるのかどうかも分かんない
です。そうですね、うん、感じですね。まあだからその残してあるのはもしかしたら何か理由があって残してるかもしれない、うん、っていう感じの鮎川訪問でした。はい、あのこれずっとこのバスでですね、
うん、
篠巻まで帰るんですよ。結局こうあの、海岸山を越えるとまた海岸で、
うんうん、
湾にの奥深くのとこで集落があって、
うんうん、
でまた山を越えるとっていう、そういうのがずっと続くんですけど、
うんうん、
もうあの集落のあったところあったところ全部こんな感じになって、
うん
うん、あのまあ道路も相当デコボコな感じでしたから、
うんうん、まあいやでもどうなんだろうね、あの僕が見たところ、まあ、時期が違うっていうのもあるし、その被害の規模も違うんだろうけど、その要は綺麗になっちゃったらなっちゃったでまたなんか怖さを感じるものもあるね、
うん、まあ、その被害の規模の大きさは、
うん、
あの見通せる分、
うん、
すごくあのびっくりしますし、
うんうん、
まあ、ただちょっと昔の写真とかってやっぱり、まあ、本当こう記録、今の時代の記録ってすごいなと本当思いましたね。こう昔の写真とかその動画とかと見比べてみると、
うん
うん、いかにすごい被害だったかっていうのは分かるんですけど、うん、まあでもやっぱり地面がどのぐらい沈んだかとかいうのは、
うん、
行ってみないと分からない
ので、うん、そう、それはあのそのなんていうの、その沈み具合とかっていうのもそうなんだけど、そのテレビでもその映像っていうのは見てるんだけど、その場に立って見る感じやっぱ全然違う、
まあ、
はないですか。
まあそれは言えますね。うん、
その感じるものとかね。
それは言えますね。
うん、なん
まあ、ちょっと表現の仕様がないんですよ、まあ、あとそこの、まあ、本当タクシーの運転手さんとかそのお仕事上でのインタビューの人とかの話とかね、その地元の話、人の話っていうのもやっぱり報道で接するのとはやっぱり違います。まあ、あの特にこの鮎川ではテクテク歩いてるとそのどっから来たのみたいに必ず声をかけられる、
うん、
まあ報道の人だと絶対思われてんだと思ったんですけど、うん、あの仕事では来たんだけどここにはたまたまですっていう話をして、
うん、
よく物好きなみたいな感じで見られたんです。まあそれでもね、いろいろ話をしてくれるっていうか、逆に多分その話こう、まあこういう言い方はなんか僭越かもしれないですけど、僭越っていうかあれなのかもしれないけど、うん、やっぱ話を聞いてほしいよねと思ってる人も多分いると思うんです。
あ、うん、それはあるんだと思いますね。確かに、あのっていうか、その僕が行った時にちょっとあの一泊させてもらった雪風さんという方と話をしてたら、やっぱり見て地元の方は見といてほしいっていうのはやっぱあるみたいだし、そのなんていうの、現地のガイドをそのタクシーがツアーしてるとかって言ってましたけど、うんうん、
はい、
やっぱりそういうところっていうのはやっぱり僕ら見とくべきなんじゃないかなっていうのはいろいろな人から聞いて思いましたね。
うん、まあそうですね。まあちょっとそれなりに行くには覚悟がいるというか。
うん、
あとまあそのまだね、そういろいろ地震も僕が行ってる時もまあちっちゃいけど地震もありましたから、
うんうんうん、
そんなりの覚悟は必要だとは思うんですけれど、
うんうん、まあね、だからなんていうの、地震のリスクで行くっていうのはあるんでしょうけど、うん、でもやっぱりその実際に足を運んでその物を見るっていう、
うん、
だ僕が行った時が3ヶ月後 で、
うん、
で3ヶ月も経っちゃった後にって思ったけど、
うん、
でもやっぱりね、こういう状況っていうのはどれだけ時間が経っちゃっても一回見て、
うん、
今こういう状況なんだっていうのをちゃんと知っておく必要あるなっていう、
うん、
ふうに思いましたね。
そうですね。
その写真撮るのは僕もねちょっと思ったんですけど、
はい、
なんかほら見物客みたいなのがみたいな、
まあね、
当時あったじゃないですか、
うん、
見せ物的に見に来る人がどうのこうのとかっていう、はい、でもちろんだからそこの復興作業の邪魔になるようなことはもちろんしちゃいけないけども、
うん、
でもやっぱりそのさっき園さんが言った今のこの状態を撮る見ておくとかっていうことはやっぱりしておくべきじゃないかなと思うんですよね。
う
ん、
まあそうですね。
で、まあ、先週ご紹介してもらったその松島とかいいところを、
ね、はい、
楽しんでもらって、ただこういう現状もしっかり目に焼き付けておくっていうことは、うん、まあできることの一つなのかなっていうね。で、多くの人にまあそれをできるだけ伝えるとかっていうことはやっぱり。今僕らができることの一つじゃないかなと思
うんですね。うん、まあ、あのこの鮎川で言えば、一応ラーメン屋さんというか普通の飲食店はいいけど、
うん、
コンビニかとガソリンスタンドから、
うん、
それしかないよみたいに言われたんですよ。そうですかって、まあ、確かにそう言われてみればそうなんですけど、
うん、
まあでもそこに寄るだけでもやっぱり現地にお金も
投資にな
りますし、いいことなのではないかなと
思いますね。だから僕が撮った時にね、海岸沿いでやっぱりそのそこだけポツンと残ったっていうね、車のディーラーとその食べ物屋さんが、ちょこっと持ってきてて、今営業されてるっていうところで、はい、そこで処理させてもらったんですけど、
はい、
やっぱりそのまあ、なんかお金減らすと偉そうな感じになっちゃうけど、
まあ、そうなんですよね。まあ、ね、観光は、ね、ある程度の街に行ったりだったりですから、
うん、
そういう意味では、ね、まあ、少しでもね、不毛の
経済的な復興につながってくれるな、いいなと思いますし、このバスとガスとかも使えば、バス会社がそれなりに、あれですかね、僕以外も、ワーカーボランティアというか、その、地元の人じゃない人も持ってましたし、ほとんどなくて、来てるみたいな。バスなんか見るのできるの、すごいそれだけ増えて、いいんじゃないと思いますね。
なんかみんな行けるってことではないかもしれないですけど、まあ、少しずつ知ってもらえればいいのもあるし、一人でも多くの人にちょっと足を踏んでもらいたいなっていうのが、
多分空いてるのがいいと思うんです。あ、でも3月だったらそろそろ梅の季節かな。
そういうところをね、なんか、まあ、観光としてプラスその、まあ、被災地をちゃんと見るっていうことと、こう両方できるような形でなんかご紹介できるようにね、松島を見ておきたいなと思ってたんですけどね。はい、まあ、ということでなかなか、たくさん写真も、
はい、そうですね。なんか800コマぐらい撮ってました。1日で。
そうなるよね。
なんかもう何もないので撮るものなさそうなんですけど、本当に、ね、こう取り憑かれたように撮ってしまいました。
そうね。なんか見るものがこう衝撃というかショッキングなものが多かったりするじゃないですか。
そうなんですよね。
だから全体的にこう見た視野でもすごいし、こう一部ね、ちょっと目をやったところが、まあ、さっきの室外機じゃないですけど、ああいうものが目に入ってきたりするとね、やっぱりいろいろ撮ってしまうんだろうなっていうのはあります。
はい、
まあ、ぜひこれ番組のテキストに貼っておきますので、はい、さんも撮ってきてくれた写真ね、ぜひ皆さんご覧いただいて、もし行けるようであれば、
はい、
まあ、宮城だけじゃなくてね、
そうですね、
まあ、福島とかもありますし、
はい、
どこ行けそうなところを一度足を運んで見てもらうっていうのは、僕はおすすめしたいなっていうね、まあ、ただいろいろね、原発もあるし地震もまだあるみたいだから、
そうですね、はい、まあ
リスクがあるっていうのはちょっと
はい、まあそこで暮らしてる人はいるので、
うん、
あれなんですけど、まあそういう意味では、大丈夫ですか、はい。まあそういう意味では、関東だって逆に危ないかもしれないし。
ねえ。綺麗で、いざけ最近ありましたよね、また。
ああ、おとといかな。昨日。
あ、じゃあ今日もあったんだよ。
あ、今日もありました。
今日僕は分かんなかったんだけど、
あ、そうです
か、テレビつけてたら、
速
報で神奈川県震度3とか
さ。そう
っす。全然気がつかなかったみたい
な。ああ。で、こう実は春休み家族で旅行してたら一気に関東がとかさありえなくもないと
かもしれない、ね、まあ、何があるか分かんないから、
ね、はい、ということですので、
うん、
まあ被災地とか被災地じゃないとかっていうか、まあ常に緊張感を持っていやらっていなきゃなっていう感じは、うん、ね、今回特に思いました、
うん、確かにその通りだと思います。ということで松本さんの石本の巻鮎川、
はい、
写真もね、ぜひ皆さん見てみてください。ということで、お届けしました、今回は東北の被災地、
はい、
視察編でございました。
はい、
先週の松島、まだの方も松島編も聞いてみてください。
はい、
ということでお届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。